榊町議会の QR コードがあります。ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、宮入武議員4ページ1、空き家対策について、2、主要地方道榊インター線について、大森茂彦議員5ページ1、町の温暖化防止計画は、2、子ども子育て事業、3、国保の子どもの均等割をゼロに、4、町の農業政策について、中村忠康議員5ページ1、子育て支援の充実について、2、産前産後の支援について、星哲夫議員6ページ1、ドローンの防災活用について、2、エレベーターの設置について、水井出厚生議員6ページ1、農業振興について、2、鳥獣被害対策について、帯名田信也議員7ページ1、令和8年度の町の展望について、2、安全安心な町について、塚田舞議員7ページ1、子ども誰でも通園制度について、熱明子議員8ページ1、公共施設更新と財政運営について、2、生涯を通じた航空健康づくりについて、3、町民とつながるデジタル発信について、玉川清文議員8ページ1、水田の維持管理と今後の対応について、2、林保官について、3、町内の遺跡の出土品について、4、必要な支援を必要な人に。それぞれの議員さんの顔写真が質問ページに掲載されています。宮入武議員、インター線一部共用開始後の状況は、町の答え、利便性向上と渋滞緩和。問い、利用状況と利便性は、町長、国道18号からテクノ榊工業団地までの約400メートル延伸区間は、令和6年3月に共用が開始された。延伸部分の開通により、町道 A09 号線と接続し、工業団地への通勤車両や物流トラックに加え、町と上田方面を結ぶ道路として、利便性も良く、多くの方が利用している。また、工業団地と榊インターチェンジ間のアクセス向上、国道18号を通行する車両分散による渋滞緩和、物流や交通機能の向上が図られた。問い、インター線先線の事業状況と今後の計画は、町長、千曲建設事務所が事業主体となり、工業団地からさらに西へ延伸、全長約900メートルのうち約450メートルが千曲側に架かる橋梁部分となり、道路幅員は両側に歩道を備える全幅14メートルで計画されている。事業計画では、河川管理者、千曲川河川事務所との構造協議、国道との交差点協議、橋梁及び道路の詳細設計などを実施予定。延伸整備により、上信越自動車道や国道18号バイパスといった緊急輸送道路や重要物流道路をつなぐ大変重要な役割を担う路線となる。関係機関と連携し、早期共用開始に向けた活動に取り組んでいく。インター線さらなる西へ、先線の写真が掲載されています。
大森茂彦議員、温暖化対策区域施策編の策定を、町の答え、引き続き検討していく。問い、町長の提案で長野地域連携中枢都市圏旧市町村が2050年ゼロカーボン宣言を発出した。事業所としての町役場の取り組みは 総務課長、令和4年度に榊町役場地球温暖化対策実行計画を策定、令和12年度を最終年度としての CO2 排出量を令和4年度対比 37.7% の削減を目標としている。策定後は太陽光発電設備や電気自動車の導入、節電リサイクル推進等で令和6年度は4年度対比 CO2 排出量が 29% 削減されたとい、町の地域全体の対策はあるか。宣言発出後の町全体のエネルギー創出と CO2 削減がどこまで来ているのかわからない。区域施策編の策定が必要ではないか。住民環境課長、第6次長期総合計画を確実に実行し、地球温暖化対策を進めていく。区域施策編の策定は研究していく。問い、区域施策編を策定していない自治体はどこか。住民環境課長、環境省の令和6年度資料では、信濃町、小川村と榊町。問い、信濃町は令和7年度第3次計画が策定済みである。ないのは2自治体だけ。言い出しっぺの町が策定しない理由は何か。町長、策定しないとは誰も言っていない。検討していく。町、大手企業では工夫して省エネ、ゼロカーボンの努力をしている。全体の取り組みとして進めるための指標は必要である。信濃町地域温暖化防止実行計画区域施策編の表紙の掲載があります。中村忠康議員、子育て支援、効果ある事業の構築を。町の答え、切り目ない支援提供。問い、児童福祉法改正を受け、子ども家庭センターの設置の考えは。町長、母子保健機能と児童福祉機能のさらなる一体的な運営を図っていく。また、妊産婦及び乳幼児の健康保持、増進に関する包括的支援や、子ども・子育て家庭の福祉に関する支援をより切れ目なく提供するため、子ども・家庭省と県が主催する研修会へ参加。設置要件の確認、人員配置など、子ども家庭センターの設置に向け、検討を進めている。産前・産後の支援について、問い、妊婦に対する町の支援は、保健センター所長、すべての妊婦の方が安心して出産・子育てができるよう、不安解消の面談を行う。伴走型の相談支援や医療機関による健康審査、刺繍疾患検診を自己費負担無料で実施している。問い、産後の孤立防止や産後うつ予防の取り組みは、保健センター所長、産後2週間と1ヶ月ごろの産婦の方に医療機関健康審査を自己負担無料で実施、産後うつのリスク確認と支援、また乳児家庭全戸訪問事業を実施し孤立防止に努めている。子ども家庭センターガイドラインでは、 継続的把握、相談、情報提供、助言、サポートプランの策定等の仕事をしていますが、それぞれいろいろな状況を説明した図があります。星哲夫議員、テクノ榊駅エレベーター設置を町の答え、引き続き検討していく。問い、当庁は多くの製造業、先端技術産業の企業が集積している。来年、障害者雇用が 2.7% への引き上げになり、テクノ榊駅利用者も増えると考える。公共交通のバリアフリー格差は町民だけでなく、障害者雇用にもつながる。また、企業イメージや地域ブランドにも関わる問題である。テクノ榊駅にエレベーター設置はできないか。町長、地域の方のエレベーター設置を希望する声を受けている。新たなバリアフリーな対策も含め、信濃鉄道とともに検討していきたい。ドローンの防災活用、問い、毎年全国各地で災害が発生し、自治体ではドローンを使った現場確認が行われている。ドローンは避難誘導、人命操作、水害監視、火災確認、道路、橋梁のインフラ点検など、あらゆる場面で活用できる。災害時に即応性を高めるため、民間業者と連携した官民一体型の運用体制を構築する考えは、住民環境課長、ドローン技術の発達は防災力向上といった観点からも重要な要素である。筑波榊消防組合と連携し、迅速な運用を含めた災害対応と民間事業者との連携も研究していく。三井出厚生議員、農業振興、移住就農相談会について、町のお答え、移住就農の活用の場に、問い、10月9日、農産物マルシェ&移住就農相談会が名古屋で開催された。イベントで得られた実績を踏まえ、今後の展開は、商工農林課長、当日は非常に多くのお客様にお越しいただき、榊さん農産物などに関心や興味を持っていただいた。今後もこうしたイベントを中京圏や首都圏などにおいて開催し、榊さん農産物の PR 及び消費拡大を図っていくとともに、町への移住や就農につなげていく場としても活用していく。問い、新規就農者のさらなる増加に向けた考えは、商工農林課長、就農相談会への参加に加え、県農業大学校への働きかけや情報交換などの取り組みを進め、新規就農者の確保に努めたい。問い、来年度以降の熊被害対策は、町長、国の熊被害対策パッケージ内容を踏まえ、緊急重量に備えて、県や警察、町共有会と協力体制の強化を図るとともに、補助金などを活用して、資材整備を推進していく。問い、千曲川における町外の今後の取り組みは、町長、公職 漁協への支援を継続するとともに、千曲川の恵みを取り戻す会や専門的機関の助言を聞き、活動を研究していく。小日向伸也議員、予算編成、令和8年度の展望は、町の答え、長期総合計画事業を基軸。問い、8年度の予算編成は、町長、第6次長期総合計画に沿った事業の取り組みを基軸とし、住民一人一人のウェルビーイングの実現に向け、SDGs の体制とデジタル変革への取り組みを意識した事業の実施を行う。また、公共施設個別計画や実施計画に位置づけた事業は、限られた財源の中より効率的、効果的な事業の実施を図り、経費節減や特定財源の確保に努めていく。問い、地方交付税の交付見込み額は、総務課長、地方交付税は地方公共団体間の財源の不均衡を是正、すべての住民に一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障、国税として徴収された税の一部を一定の基準によって再配分されるものである。8年度の見込み額は国が示す算定比目や係数等の変化を勘案するとともに、町の税収等の動向を注視し、予算編成の中で算出していく。榊町の令和7年度当初予算資料と、令和7年度榊町議会会計予算の資料の写真があります。塚田舞議員、子育て支援、子ども誰でも通園制度、町の答え、8年4月実施へ。問い、制度の概要と町の現状は、町長。
子ども誰でも通園制度は、令和5年施行の子ども基本法を背景に、保育園の利用有無にかかわらず、すべての子ども育ちを社会全体で支えるために創設され、令和8年4月から全国で実施するとされた。
この制度は家庭とは異なる経験を通じて興味や関心が広がり、成長が期待されるとともに、保護者の孤立感や不安感の解消と育児負担感の軽減につながると考えられる。町の子育てニーズ調査では、約4割の利用希望があり、対象年齢と重複する3歳未満児の町内保育園利用は増加傾向にある。町としてもニーズに対する受け皿を適切に確保していく。問い、実施に向けた検討状況は、子ども支援室長、利用を適切に実施できる施設としては、町内保育園も実施施設の候補として想定される。また、国では円滑な利用や運用の効率化を図る子ども誰でも通園制度総合支援システムが運用されている。利用予約や実施施設が子どもの情報を把握する等のシステムであり、来年度の導入に向け検討している。
熱明子議員、航空ケア、今後の取り組みは？町の答え、歯科での検査も促す。問い、過去5年間の歯周疾患検診の受診率の推移は、 保健センター所長、令和2年度は 14.1%、 3年度 15.9%、 4年度 13.7%、 5年度 14.8%、 6年度 11.5% とほぼ横ばいである。問い、歯や口腔の健康状態が原因で発症・悪化する主な疾患や体調不良は。保健センター所長、歯周病は歯や歯茎の炎症だけでなく、疲労感や肩こり、頭痛といった慢性的な体調不良と睡眠の質の低下を引き起こす。歯を失うことで噛む力が低下し、食事量の減少や栄養不足にもつながる。また細菌が血管に侵入して炎症を起こすことで心筋梗塞、脳梗塞など発症し、糖尿病の悪化、妊娠中の早産や低体重児出産にも関連している。さらに高齢者は誤嚥性肺炎の要因となり、関節炎や子宮体腎炎の原因菌も口腔内に多く存在する。問い、受診率を向上させるための取り組みは。保健センター所長、国民の約半数が歯周病の罹患と言われ、町の検診でも5人中3人に確認されている。乳幼児検診や健康教室などで分かりやすい資料を用い、周知を強化し、歯科での定期検査を促しながら予防対策を推進していく。転ばぬ先の杖は歯医者さんである。合点、合点流健康長寿の裏技を教えます。女と男と書いて、人と人触れ合い榊2025講演会より、その写真があります。玉川清文議員、青木下遺跡。出土品の閲覧は、町の答え、デジタルマップ閲覧可能。問い、青木下遺跡の扱いは。教育文化課長、発掘調査により多量の土器類等の遺物が円形状に出土した環状祭祀遺跡であり、30年近く経過後も国内で同様の遺跡は発見されておらず、古墳時代後期の採取を考える上で大変重要である。発掘調査の内容等は報告書にまとめられ、出土品は文化財センターで保管展示、過去5年年間で約100名から140名が見学している。遺跡にはちょうど敷地内に標柱を設置、また令和6年度にデジタルマップを整備し、写真付き説明文と合わせ、出土品を文化財センターで展示している旨を表記し、スマホなどから簡単に情報や地図上の位置を確認できる。問い、文化財指定の考えは。教育文化課長、現在は遺構が破壊されており、文化財指定は適当ではないと考える。出土遺物については町で大切に保管し、遺跡周辺や出土品は適正に保護され、現時点において文化財指定に関する特段の措置を取る必要はないと考える。青木下遺跡は全国的にも珍しい環状祭祀遺跡であり、積極的に PR に取り組んでいく。文化財センターでの展示状況の写真があります。